ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますけれども、はい、どうですかね、最近は。
なかなか忙しくて、移動も多くてですね。
ねえ。
ええー。
もうなんか毎週東京行ったりどっか行ってますよね。
そうそうそう。飛行機に乗る機会がおかげで非常に多くてですね。
ええー。マイルが溜まってるって。
マイルつながりでいくと映画が面白くてね、飛行機に乗って、たまたま。ああ、
最近のね、マイルつながり。
そう。そうそうそうそう、うん、ラストマイルって、満島ひかり主演のね、映画が。
見てないんで言わないでくださいね、まだ。
ああ、そうね。
てか、
ネタバレはしない。でもね、あれ見たら、テーマ的にね、普通に、ストーリーをそのままなぞっていっても面白いんだけど、
はいはい、
それこそ働くとは何かとかね、仕事するって一体、その目的って何なのかとか、そんなことをぐっとこう、深読みして考えさせられる部分もこう、結構散りばめられててね。
ほうほうほう。
非常になんていうか、考えさせられる映画だったなっていう印象で、面白かったんですよ。ぜひ見てほしいですね。
表立ってはないですけど、一応アマゾン。
そうそうそうそう。背景となってる。ブラックフライデーの時のね、ドタバタなんですよ。
はいはいはい。
そうそうそうそう、アマゾンなんですよ。
うん、白川さんからすると、働くということを一度止まって考えさせられるみたいな。
そう、そんな印象でしたよ。東京から福岡は、はい、冬場はね、やっぱまるっと2時間かかるんですよ。だから1本ちょうど見れるんです。ジェット気流っていうのが、あれが激しいのね。だから、どうしても、
ね。南からね、北はね、確かに。
そうそう。だから時間がかかるから。でも、コツとしては乗った瞬間に見始めないと、うん、残りの10分とか、一番いいところが見れないっていう気になるんで、見るときは気をつけないといけないんだけど、どうでもいいです。
わかるわ。普通ほとんど見切れないですよね、映画ね。
うん。そうそう。ついでにさ、どうでもいい話で、今やってると思うんだけど、ビーキーパーもね、これは痛快で面白いんですよ。
ビーキーパー、
そうそう、これ映画で。ただジェイソン・ステイサムってあの役者さんが、ほら、ワイルド・スピードとかにも出てるけど、ひたすら強いっていう、1時間半、ひたすら強いだけっていう、何も考えずに見れる映画でね。
だいぶ疲れてますね、白川さんね。
ビーキーパー、養蜂家でしょ、僕、養蜂家になりたいからね、そのつながりで見たら全然中身が違うっていうね、ただ強いっていう、ね。
ビーキーパーって、そうそう。ビーキーパー。あ、なるほどね。そうか、養蜂家になりたい。話も終わらんわ。
ごめん、ちょっと問題に入らないとまずい。今日何の話かというとね、それこそ去年はですよ、ルシアン事件とか東京ファーム事件とかいろんなね、その具体的な問題が表面化した一年だった
な、
は
いはい、MA のね、闇みたいな文脈でね、うん、いろいろ出ましたけど、
仲介の闇みたいな、うん、で結構その中でもう一個僕らの割とこの業界の界隈でまあざわついたというか、
ほうほう、
いろいろなところで出てきたこと、事案としては、スケさんうどんね、北九州の事案とかも、うん、結構話題として出てきたんですけどね。
あれよく分かってないんですけど、要はなんか地元の愛されてたうどん屋さんですよね。
そう。北九州、僕ら九州の人間からすると、福岡の人間からすると、はいはい、北九州に行かないと食べれないのが助さんうどんだったのよ。
あ、出店してないんですか？
そうそう、してなかったね。今はもう全然多分もう広がっていくんだけど、これからまたさらにね。で、それが、うん。社長さんが、創業家の社長さんが、亡くなって後継者もいなくてっていうことで、閉じるかってなった時に、地元住民が、いやいや、この地元のね、福岡三大うどんの一つですからね、残したいって言って、残そうっていう動きで、皆さん調べたらいろいろ出てくると思うんだけど、金融機関のね、M&A を支援しますよと。
っていうのは私はググった感じだと見ました。
福岡銀行さんもね、M&A 一生懸命やってるし、地元密着っていう印象がどうしてもあるから、
はい、
あんまりここでね、ディスってもあれなんですけど、前ね、この多分ポッドキャストの中でもお話ししたと思うんですけど、銀行法が改正になって、金融機関さんも融資先とか関係なく、事業会社の、ね、株を取得 100% できるっていうような状況も生まれていて、
うん、
でも目的はやっぱり銀行が事業会社を持って経営する必要、まあ、目的は何かっていうと、別にそこにね、事業会社が欲しいっていうことは当然ないわけですから。
強みもね、活かせないでしょうしね、それやって。
だから、まあ、最終的には転売っていうことが当然目的になるんですよね。だから、よく言う、PE ファンド、プライベートエクイティファンド、上場会社とかではない、上場してない株を、取得して、で、ロールアップというか、まあ、利益状況良くなるとか、経営改善をして、で、企業価値を高めてですね。うん。で、よその方にもう一度お譲りしますというような、これファンドさんの取り組みの、まあ一つ大きな。
リザヤで儲けるという、うん、まあ、やり方ですかね。
うん。まあだから、あんまり僕自身は、まあなんていうか、場合にも、時と場合にもよるんですけれども、あまりね、お勧めしないですよね。我々の MA 財団としてもファンドさんへの譲渡っていうのは、まあ、あんまりこう、推奨しないというか、なぜかというと、どうしてもその、高く売るっていうところが目的に主眼になってしまうので、安く買って高く売るっていうのがね、当然、それはその目的のためにあるわけですから、
はいはい。
そうなりますよね。うん。
何を残していくかっていうことをね、大事にして考えている財団の活動からすると、その、残すことと高く売るっていうことが、なかなかこう一致しないっていう問題が結構大きい話になりそうですよね。
うん。そうなんですよ。だから、さっきのその文脈の中で、スケさんうどんっていう、うどんをどう残すか、地場に愛されてきたっていうところの文脈から始まったんだけれども、引き継いだ側からしたら、その機能性がそこにズレが生じちゃって、この株をいかに高く売るかっていう話になっていくわけですから、そうすると、その本来の譲渡した、引き継いでほしいと願った経営者側の思いと、それを扱う側の目的っていうのにズレが生じてくることには当然なるじゃないですか。
そうですね。
うん。そうすると思いがちゃんと承継できるかっていうと、まあ残念ながらそうならないケースの方が見てて多いっていう気がしていて。
はい、はい。
だからね、このファンドっていうところの、そうじゃなくてね、譲渡先をしっかり考えてくれるところもあるんですよ。僕お付き合いしてるファンドさんいるので。まあだから全部が全部問題だという気は当然ないんですけども。そこのところはでも我々がよく理解しておかないとね。
また引き継いでもらう側の思いがどこにあるのか次第で、どこに手伝っていただくかっていう話ですよね。
そうですね。
ちなみにこの助さんうどんは、なんか
すごかったですよ。なんで話題にみんななったかというと、とんでもない金額で最後、譲渡してるんですよね。最終譲渡額はプレスリリースもかかっていて、スカイラークグループがね、ファミレスの外食産業のね、大きい会社さんが最終的には取得して240億っていう。うん、その手前で売買された金額が60億程度だったって言われてますから、60億の株を最終的なファンドがね、ユニゾンキャピタルさんっていうファンドがね、60億で買って240億で売ったっていうすごい利幅が出てるから、まあ大成功な、ファンドさんの目的としたら大成功なんでしょうけど、
まあでもスカイラークさんとしてもそれで回収できる絵が一応あるということなんですよね。
そうなんでしょうね。その辺はね、まあでもこれから見ていけばはっきりしていく話だから、
素人の私から見ると、どういう文脈か分かりませんけど、結果的に予想できるのは、北九州に愛されてたうどん屋さんが、北海道から沖縄まで全国で食べられるようになるんだろうという絵になるのかなというイメージが湧きますね。
それはそれでね、いいのかもしれないけれども、まあ、それももうね、創業の、大西社長も亡くなりになられてるから、聞けないですけど、その思いは、それで達成できたんでしょうかっていう話。かな。でも確認はしてみたい気もしますけど、どうなんでしょうね。
そうですね。
でも、さっき言ったように、その目的、何のために承継し、何のためにこれを引き継ぐのかっていうところがね、やっぱりこう一番大事にされないといけないんじゃないかなとは思いますよね。
この回をですね、聞き方をですよ。もともと私、そういう、耳を持って聞く側の人間なんて思うんですけど、そっか、そういう老舗のあんまり知られてないところを転売していくとそうやって儲かるんだっていうストーリーというふうに聞いてしまう、なんていうんだ、そうやって儲けるんだっていう思考を働く人たちも逆にすごいいるんだろうなって、聞いてて今一瞬思いましたけど。
でもね、どうなんでしょうね。でもやっぱり地方に埋もれてるものをしっかりとこう、社会に、知らしめて広めていくことで、多くの人に親しんでもらうというか、もう多くの人が知る機会を得るという意味では、非常にそれはそれで重要なテーマではありますよね。ただ、それが、 まあ、さっきからの繰り返しになりますけど、何の目的でそれがなされるのかっていうところを支援する我々はね、よくよく考えておかないと、単純に高く売れればいいっていう話でもないのかなっていう。で、今回、その、スケさんうどんに関しては、その金額がね、やたら騒がれてたんで、そっちも、まあ、気になるのはわかるけれども、目を向けるべきは、これをどう承継し、どうこれを社会に残していくのか、みたいなところを、よくよく本当は我々は考えておかないといけないんじゃないかなっていう気はしますね。
この話はいいとか悪いとかの話ではなくて、そもそもの目的がどこにあるのかということに立ち返らないと思う。それぞれの見方で見ますよね。
ええ。ええ。
いや、どこかで今の話でいくと、その承継とね、継承の違いが何なのかみたいなことも、ね、伝えていく必要もあるのかなって感じもしますのでね。
はい。
そういった話もまた、興味ある方はぜひ質問いただけたら。
そうですね。
やりたいと思いますけれども、
はい、
今回は、スケさんうどんの事例から、ちょっと考察、考えてみるということで、やってまいりました。次回は、旧態依然とする業界
の、ね。今日の話ともつながりますよね。
ね
え。そういうものをどういうふうに残していくか。
残していくのか。まあ、一つのヒントになればなという話をね、白川さんが。
はい。
リアルな現場からね、出会いがあって話があるみたいな。
そうそう。
ちょっとお伝えしていきたいななんて思っておりますので、楽しみにしてください。ということで、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。